俺は燃える男サラマンダー。いやーみんないつもいつも元気な暁先生だぞ。今日は俺がハマっているサラマンダー占いというやつをやってやろう。みんな心して聞けよ。まず A 型のお前は風呂に入れ。風呂に入ると体が熱くなる。どんどん熱くなる。100まで数えろ。肩まで疲れよ。そうすることでガンガンテンションが上がるからな。じゃあ B 型のお前だ。 B 型のお前は唐辛子を食え。いや何でもいい、辛いもんを食え。辛いもんをバクバク食っていくと汗がダラダラ出てきてテンション上がるからな。じゃあ次だ。 O 型のお前だ。 O 型のお前は走れ。とにかく走れ。限界まで走れ。そうすれば体が熱くなってテンション上がるからな。じゃあ最後に AB 型のお前だ。でかい声を出せ。俺様のようにでかい声を出しまくれば、そうすれば絶対にテンションが上がる。どうだ、みんなが幸せにテンションが上がるサラマンダー占い、また次回もやるから楽しみにしてくれよ。
みなさん、チャオ葉月ゆりのです。
みなさん、チャオチャオ西村ちなみです。 AB 型です。
いつもより大きいですね、声が。
そうですね、はい、サラマンダ占いで大きい声を出せて、
はい、私は帰ったらお風呂に入りたいと思います。
はい、はい、ちょっと体が暖かくなりました。
本当ですか。
はい、
よかったです。なんとね、もうコンサートが終わってから第1回目の放送ですが、
あまた感動のあまり咳が、そうね、ちょっとね、はい、語り尽くせないぐらいの感動とか、
うん、はい、感想もたーん、はい、本当にたくさんいただきました。ありがとうございます、はい、ね、この後どんどんお紹介していきたいんですけれども、うん、まずは行けなかった方からの悲しいメールをここで紹介したいと思います。ペンネームもちぽんさん、エビエビチナチナチャオス、
よし、
アリアザコンサートですが、チケットの関係で会場に入ることができませんでした。心を幸せにいっぱいにしてくれる、あのアリアの曲が生で聴けると思ったのに非常に残念でした。やっぱりアリアは人気なんだなと思いました。さてさて、会場に入ることができなかったので、会場ではどういうことをやったのか知りたいです。例えば、歌や曲の順番とか、ちょっとしたサプライズがあったとか、うん、できればエリエリの舞台裏がどんな感じだったのかも一緒に教えてください。アリアザコンサート2があることを願っています。
はい、
ね、もうむしろ行けなかった方の方が多かったと思うので、多いと思います。
なんかあとはね、やっぱ東京近郊じゃない。
そうなんですよね、
行きたいけどちょっと遠いとかあったと思う、
はい、
はい、
後ほどいただいたメールをたくさんご紹介していきたいと思います。
はい、もうね、思い出すと涙が出そうです。はい、はい、いけませんね、
僕は辛いものを食べたいと思います。花咲ですが、
みんな違う。
おお、なるほど、
違う、はい、
というわけで、このコーナー、はい、アリアカンパニープレゼンツベネチア発イタリア一周の旅、
終わりました。
イエーイ、ね、
終わりました。
しまして、
はい、
まあ次の企画もね進行しつつあるんですが、
うん、あ、そうなんですね。
その前にやることがね、はい、うん、ございまして、負けた方のボアーツゲームをね、
そうですね、
まあいろいろね、先ほど弱点を考えたら甘いものが嫌いと、
い
うことがあるんですが、まあね、北は北海道、南は九州までのね、
はい、
九州沖縄まで甘いものを食べていただこうとか、はい、いろいろ考えておるんですが、
はい、
僕もね、お兄ちゃんございませんので、
はい、
リスナーの皆さんにそれを募集したいと思います。
おお、こんな罰ゲームみたいな。
そうきましたか、はい、甘いものが苦手だそうです。というわけでちなちなにやってほしいことどんどん募集いたします
ね。はい、できる限り
私はワンホールのケーキを食べてほしいと思っています
ね。チーズケーキとかは好きなんですよ、
うん、生クリーム
とかのストロベリーショートケーキ、ありえない。
私は食べたい。
ケーキバイキングとか意味わかんない。
大好き。
何を好き。
ケーキバイキング
で
大丈夫ですか。ケーキバイキングで、うん、ババロアゼリーを先に食べちゃダメなんです。
なんで。
お腹膨れちゃうから。
あ、そうなの。ババロアって何、膨れる、うん、
ゼラチンが入ってるから。 だからスポンジケーキ類を先に食べてからゼリーを食べましょう。
そういう指南を。意味わかんないマヨケーキバイキング、だったら本当に普通に中華料理とかご飯をたくさん食べられるバイキングがいい。ご飯バイキングとか。この釜飯は鮭でとか。
わからない。お家でご飯食べればいいんだから。
そういうわけでね、はい、バイキングなども含めね、
はい、いろいろね、お待ちしております、
はい、メールのところにチナチナもしくはチナチナバスゲームと書いて送っていただければと思います、
はい、頑張ってね、はい、やっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今回は、ね、ゲストさんも来てくださっていますね、はい、その方ともこれからまったりお話ししていきましょう、はい、ではでは、アリアザステーショントリコローレ、私たちと素敵な時間をご一緒しましょう。アリアザステーショントリコローレ、この番組はコスパの提供でお送りします。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル、ファンタジーからラブコメまで豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い踏み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイド、マックガーデンより毎月30日発売、今すぐ書店へ急げ。
キャラクターライフスタイルを G ストアから発信、アパレル、グッズ、フィギュア、ドール、ガチャポンからキャラクターコスチュームまで充実の品揃え。詳しい情報は GEESTORE G ストア .com まで。
アリアザステーショントリコローレ。
改めまして、チャオ葉月えりのです。
改めまして、チャオチャオ西村ちなみです。
そして改めごめんなさい、
はい、そして
かっこいいですね
改めまして、チャオチャオチャオ野島ひろふみです。
はい、いらっしゃいませ。
どうも、また来ちゃいました。
はい、はい、いらっしゃいました。ね、もうかれこれ
どれぐらいぶり
になるの？3回目ぐらい。
そう、
そうですよね、
うん、何気に出てるんですね。
そうなんです、うん、いろんな話を聞いて、はい、今回もまあお兄ちゃんのメールとかもあるので、
あ、本当ですか、
はい、紹介
もう楽しみにしてます、
はい、思いますが、まあ、あの、ね、そうなんです、お兄ちゃんも行かれませんでしたけど、
はい、
アリアザコンサート、
あー行けなかった、残念。
そう、私もね行けなかったんです。
そうなの、最初ね
行けないって断ったんです、泣く泣く。そう、
行けないのごめんね、頑張ってって、
頑張って
ね、たのに。
そう、なのに、あの出番が、自分の出番があのアニメーションの鳥で A パート B パートの、はいはいはい、A パートだけだったんです。だから帰っていいよって、帰っていいよ、帰っていいよっていうのがもうエコーのように、なんかでもどうしよう、でも申し訳ないな、先輩たちいっぱいいるのにと思いながら、すいませんって思って帰って、でも一度行かないって言っちゃったからチケットあるか不安だったので、まずエリエリに電話したんです。
はい、
出ませんね、もちろんね、楽屋にいてきっとね、なんかね一生懸命してるからと思って、あ、じゃあ佐藤監督と思ったら電話番号が分かんない、メールしか分かんなくて、うん、あ、じゃあうちピー、
うん、
よしよしと思ったら、やっぱり電話番号が分かんなかったんだけど、ダメ元でメールをしたらすぐにうちピーから電話が来て、で、あの交渉してくれて、はい、大丈夫ですよってことで、
はい、
はい、あのちょっとだけかけたんですけども、うん、あのはい、もう見事見ることができました。隣は佐藤監督で、広橋亮ちゃんも遅れてきて、うん、はい、
あの監督に聞いたら、座った途端にちなちな鼻をすすっていた、
まあ、途端じゃないけど、まあ、かなり近いぐらいに、ね、はい、本当に幸せな時間を、
本当にもう会場全体がもう癒しの感動的な空間です。もうユーフォリアがいっぱい漂ってた、
すっごい素敵でした。あの、なんで自分はハンカチを持ってこなかったのあのなんか泣いてるふんって音もなんか恥ずかしくって、てか、なんか気、ね、気にしちゃうかなと思ったんだけど、やっぱ、ね、溢れる涙が止まらないんですよ。かわいえりさんのね、真夜中のドルチェからね。
満月のですね、満月。
そうですね、
はい。
もう最高でした。
よかったです。はい、そんなたくさんのメールの中から、はい、はい、ご紹介していきたいと思います。ちょっと長いんですけれども、この方、結構流れで書いてくださったので、
あ、そうですね、言ってない人のためにも、う
ん、お読みしたいと思います。はい、ペンネーム、アリア社長13世さんからいただきました。
ありがとうございます。
葉月さん、西村さん、こんにちは。
こんにちは。
コンサート行きました。 楽しかったです。瀬野さんと小6クラブさんの演奏で静かに始まったオープニング曲、開始早々いきなり目頭が熱くなってしまいました。初めはアリアらしく静かにゆったり、時にはライブバージョンでアップテンポのアレンジでと魅力満載の素敵な演奏でした。次の登場されたのは久保田美奈さんと川合恵里さん、川合恵里さんの歌声の美しさとパワーに完全に圧倒されてしまいました。そして、牧野由依ちゃんとラウンドテーブルさんでシンフォニー、うっかり、ジアニメーションの11話を思い出して今度こそ涙がポロリ、今回参加できなかったニノさんの代わりに葉月さんと牧野さんで歌ったジャストフォーユー、会場中みんなでジャンプ楽しかったです、そしてラストは葉月さんのスマイルアゲイン、瀬能さんのピアノとコーラスというアレンジはまさにコンサートならでは。私はこの曲のラストフレーズが好きなのですが、あなたに約束って会えるからっていう、あの歌詞があるんですけれども、本当に終わってしまったと思ったナチュラルのラストから OVA そして第3期と本当にこの歌詞の通りになったなぁと考えもひとしおでした、そしてなぜかアンコールからソノラスさんが登場、ソノラスさんは本当に不思議な雰囲気の歌声ですね。優しいけどちょっぴり切ない歌声がとても素敵でした。ラストは私がアリアの曲の中でも特に好きな曲、サンタクロースの空、しかも瀬能さん小6クラブさんの演奏に川合恵里さんが加わったスペシャルバージョン、もう大感激でした。途中サプライズで登場された佐藤監督もおっしゃっていましたが、アリアはいろいろ言うとなぜか実現していくそうです、アリアの奇跡ですね。会場で出たスプリングコンサートの話、きっと実現しますよね、その時を楽しみつつ、はい、いただきました
ですね、まああのね、これ以外にもいろんなね曲が合間合間にあったりとかはあったんですけれども、本当にあのその場にいられた自分がとても幸せで、
本当に、
今はその話を聞いて分けてもらいました、幸せを、
本当ですか、伝わるかな
結構やっぱしっとりした曲が多い中で、でもあのその Just for youっていうので、ね、ラウンドテーブルの北川さんが途中で演奏をやめて、せっかくだからみんな立ちましょうよって言って、なんかみんなねコートとかをこうやって脱ぎながらとかわさわさ立って
みんなでジャンプをし、
そうですよ、
その曲だけ盛り上がったんですよ、
でそのね Just for you っていうところでみんなでジャンプをしましょうって言ってジャンプするわけですよ、みんなリズム感もありありですよ、でステージにいたのは牧野由依ちゃんとエリエリですよ、エリエリの優が遅くてね、ジャンプがあれれみたいな、
北川さんにお前遅いって
一人遅れてジャンプみたいな、
でも逆に佐藤監督にね、あのジャンプを外す葉月さんの方が難しいって言われてそのぐらいちょっと難しい
おかしい
タイミングでジャンプを
した、それはおかしい、
私もそうやって言われてから逆にエリリの方ばっか気になってて、
みんな
エリリ頑張ってみたいなみんなの見てるから遅くなるのよとかちょっとダメが出そうになるぐらい、
はい、私も一生懸命だったんですよ、一生懸命飛んだんですよ、
一生懸命頑張ってたよ
一生懸命飛んではいたけど
飛んではいた、ね、でも本当なんかリアルあかりがいそうで社長としては見てて不安でした、
不安だったんですか、
こうするのよみたいな、
楽しんでください、
大丈夫みたいな感じで、はい、でも一緒に飛んで楽しかった、
はい、ではもう一枚いきますね、ペンネームクロフィルさんからです。葉月さん西村さんでもってゲストの野地コンチャオス、
コンチャオス、
コンチャオス
、コンサート行ってきました、ここで少しばかり一部始終を話したいと思います、学校の授業終わりが3時35分そして会場の日本青年館まで電車を乗り継いで2時間弱時間との勝負でした
すごい、
会場到着が5時30分会場と同時に着きました。日本青年館のドアくぐって思ったんです、混みすぎなんとか人の群れを避け客席に着いたらすぐコンサートが始まりました、ラウンドテーブルさんの時のワンテンポズレの葉月さんのジャンプミスはすごかった
やっぱり、
はい、ミスじゃないんだよね、エリエリ、あれは頑張ったんだよね、
私のリノ合わせた
それでアンコールがソノラスさんだったとは本当に驚きでした、そしてとても感動しました。帰りに数少ない小遣いの福田幸千氏と投入し、今まで買えなかった DVD などを買ったらくじが引けたんです、引いてみたら当たり、そして差し出されたのはその銀河鉄道の夜にのアフレコ台本は、
そうなんだ、
プレゼントしてたんだ、
やったね、
本当に幸せでした。ルンルン気分の帰り道、ふと周りを見てみると道に迷った、小1時間千駄ヶ谷でさまよいました 仲良くなりました
よ。あの辺り何もないから、
うん、何もない。
そうなのね。本当に幸せで感動的でした。
すごいね。そんな遠くからも。
もっと遠くからも来てるんだよね。
どこだろう。
ここにあるかな。ここにあるかな。あった。
うん、
いいですか。
はい。
ペンネームゆうとさんからです。うん、私は岐阜県に住んでいる高校生なんですが。
岐阜。微妙な遠さ。
学校出て制服のまま新幹線に乗り、はい、コンサート会場に向かいました。
すげえ。
高校生ですよ。
チケットよりも新幹線代の方が高いよ。
往復しちゃって。
うわ。
東京に一人で行くのは初めてで。
しかも初めて。
ちょっと。
すげえな。
それで青年会大丈夫。
時間もない中会場を目指していたのですが、はい、道を間違えてしまい、開演約5分前に到着し、ギリギリ会場内へ向かっていきました。コンサートが開演され1曲目が流れ始めた瞬間、全身から鳥肌が立ちました。一曲一曲に鳥肌が立ち、感動が止まりませんでした。Just for you で会場内が一つになった時も、自分の体験したことのない一体感を感じて、さらに感動してしまいました。2時間半のコンサートが一瞬で終わってしまったように感じました。またコンサートがあるなら私は絶対に行きたいと思います。
あ、すごいですね。みんないろんなところから、結構制服姿のできてる人も多かったよっていうのをスタッフさんから聞いて。
本当ですか。平日の夜だったから ね、
しかもちょっと6時からってね、ちょっと早いですっていうなんかメールもいっぱいあったんだけどもね、
会社帰りにみんな駆けつけてくださったみたいで、
わざわざその日を休みにしてくれた人もいるぐらいね、ありがたいですね。花ちゃん何をやっているんですか。
鍵開けようとしちゃいました、
ね、脱走したくなった。はい、
はい、
という感じで ね、この他にもコンサートのね、
たくさんいただいてますが、まあ、ね、毎週ちょっとずつ紹介していきたいと思います、
は
い、
まあ、ます、はい、ということで、まあ、お兄ちゃんも含め、うん、あのね、お兄ちゃんにちょっと来てたんです、はいはい、以前、はいはい、お兄ちゃんがあのね、竹内優子さん好きだって言ってた
ありましたね。
そんな感じでちょっとあのヤンヤンさんから来てます、はい、誠に勝手ではございますが、皆さんと皆さんそれぞれの思い人の方との相性診断をしてみたところ、面白い結果が出ましたのでご報告させていただきます。野島博文さんと竹内優子さんの相性 85%、 幸せな関係を築ける、そんな未来へ向かって順調にステップを通過していくことができるカップルです。 お二人が一緒にいることによって二人のパワーを何十倍にもアップするでしょう。はい、私とイーサンホーク、はい、私大好きな人ですねの相性 88%、
さらに上、
はい、大器晩成型のカップルと言えます。最初は彼のわがままに振り回されてしまいますが、そこはじっと我慢してみてください。彼はきっとあなたの大切さに気づくことでしょう。ありがとうございます。葉月エリノさんと拓也の相性、はい、39%。 なるべく早く距離を置いてください。
え、
喧嘩が絶えず絶縁のきっかけになるでしょう。
喧嘩なんてしない。
葉月さんと拓也の相性を高めるラッキーアイテム、
はい、
ナマコ。
なんだ持ち歩けねえ。
だって
食べればいいの、ナマコ、
ね、まあ距離を置いてくださいってね、うん、
距離置いてるもんね。
置いてるから十分十分、
これから縮まっていくから、
ね、よかったです ね、本当に。
面白い。
ちょっとどんな感じで、
ね、こんなね、当たんない占いをしてもね、
まあね。そしてね、あとはね、お兄ちゃんに質問来てました。
はいはい、何でしょう。
ヒリュウさん、エリエリさん、ちなちなさん、トレンディーの野島さん、こんちくわ。
こんちくわ。
はい、野島さんが来るということで、個人的にお聞きしたいことが、
はい、
実は自分会社に勤めて10年のチーム32歳なのですが、最近割と本気で芝居で生活していけないかと考えています。というのも、自分は高校の頃から今まで舞台や、うん、地元の CM みたいなものでアフレコをしていたのですが、うん、最近良くも悪くもいろいろありちょっと迷っています。うん、野島さんは会社勤めをしていたということもあることで、1. もともと声優をするつもりでいたんでしょうか。うん、2. もし声優をするつもりがなかったとしたら、きっかけがあったのでしょうか。教えてもらえると嬉しいです。うん、
はい、
実は野島の兄貴はこの番組で名前覚えました。
ありがとうございます。
最近キングゲイナー見て主役やってたこと知りました。とても好きな演技なので、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、そっか、お兄ちゃん会社勤めしてたんですね。
そうなんですよね。まあ、僕は2年ぐらいなんですけどね。はい、
それはどういう経緯で。
いや、僕
やっぱりお父さんね、もう、
そうですね、
偉大な役者さん、野島昭夫さんなので、あえて離れてみたかった。
そうですね。同じ仕事をする気は最初なかったんですけど。
あ、そうなんだ。
で、
そうこうしてるうちに実はもう弟も声優なんですけど、はい、野島健二っていう。
健二。
健二の方がデビュー先なんですよ。
健二君の方が早いと思う。うん。デビューは。は
い、でやってるうちに僕は音響会社に勤めてたんですね。
え、そうなんですか。あ、そこの会社
スタッフさんみたいな。
そうですそうです。あのミキサーやったり技術、
はい、じゃあ今日これからミキサーやってくださってもできる？
できる。ちょっと教われば、思い出せば、
そうなんだ。
もう12年以上前なんで、
はい。
でやってて、で九州の方だったんで、
え、九州に
九州に行ってたんですよ。九州で勤めてたんですよ。
あ、
で、あのやってるうちにスタッフがすごい少なくて、声優とかナレーターも本当に少ないんですよ。で若い声の人がいなくて、標準語喋れる若い声が欲しいって言うんで、僕が CM とか
やってたんだ。
やってたんですよ。やり始めたら面白くて、
そうですね、
カエルの子はカエルだと思って、で面白いし大好評になっちゃって、あのなんだろう、周りの違う制作会社からあのナレーター使いたいんですよ、依頼が来て、いやこれはスタッフなんですって。で予想の会社にも行くようになっちゃって、結構もうテレビ大分でつけてると、
はい、
もう毎日毎日僕
の声、お兄ちゃんの声が
CM とか番組のナレーションとか、
でもその間も一応音響会社に、
ね、やってました一応、もちろんあのサラリーマンとして、でそうこうしてるうちにだから弟もデビューして、あ、ケンジにできんだったら普通思うじゃないですか、弟が、
ね、
兄弟ができんだったら、じゃあ俺もできんじゃねえかと思ったら、まあそう簡単ではなかったですけど、
でそれでちょうど上京して
きた、上京してきたん
で、その時お兄ちゃんだけ九州にいたの。
これまた説明が難しいんですけど、僕がちょうど就職する頃に、みんな九州から東京に行っちゃったんですよ。
じゃあ一人で一応単身で残って、
そうです、あの会社員なんで、もう、特別すぐに辞めるつもりもなかったんで、
そうなんだ、
な
んかもう呼ばれ
る、そういう人ってあのアキラ役の皆川淳二もそうだけど、ほら OL さんやってた、
ね、
時がね、
結構しかも長いんですよね。
そう、なんか本当にある日ちょっとポンと暇になったから、ちょっとなんかそういうの通ってみようかなと思ったきっかけがあるから、だからやっぱりなるべくしてそういう風になってた人ってどんな仕事についてようが来るんだね。
チャンスっていうかきっかけがあるんでしょうね、
すごい。
諏訪部さんも元サラリーマンですよね。
本当に、すごいね、なんかそういうのって不思議。え、もしこのラジオで大分にね、大分から聞いてる人じゃ、もしかしたらお兄ちゃんの声とかバンバン聞いてたかもしれない。
聞いてた方いらっしゃったら、
すごいですね。だからね、そうやってでも思ったらなんかありますか、飛龍さんに。なんかメッセージ的なもの。
そうですね、あのでもできれば仕事しながらね、演技の勉強とかできればいいんですけどね。
まあね、そうですね。
皆川さんもしばらく両立してやってたらしいですからね。
やってたみたいでね、昼間をして、だから夜とか夕方とか、
いいレッスン受け
かな、
レッスン受けて、そういう形で活動していけばいいんじゃないかと思います、
ね。まあ、なんだろう、大きくなってから本当はやりたかったんだけどっていうんだったら、一度チャレンジはしてみた方が気持ち的にはすっきりするし、いいなと思います、
はい。
お兄ちゃんの話を聞いて、やっぱりなんか、なんかそういう道って決まってるのかなってちょっとだけ思いました。
そうです ね、
そっか、大分ってちょっと久しぶりに聞いた。
あ、そうですか。
でも東京にいてじゃなくて、そんな遠いところにいて、そういう仕事に自然と流れていったっていうのがすごいですね。そうなんですよね、
ちょっと大分にいた時に喋ってたナレーションとかを見たくなる。
恥ずかしいですよ。
逆に今ね、だってその時まだ、
21とか20歳の頃なんで、相当若い声してると思いますよ、
だから逆にでも今じゃできない、
あ、ウイウイしさ
感じがあったのかもしれません、ね、はい。大分にお住まいの人知ってますよって人がいたら教えてください。
だいたいチーム30ぐらいかな、聞いたことがある
人は、ね、そうだね、ですね、はい、よいしょ、ということで、
はい、
今回は、
今回は、あの、野島さんをお迎えして、
はい、ピッコロフェリッチタはね、
今回は休み
に
していただきますので、
ので来週しっぽりと、
はい、ご紹介します。
はい、
サンタさんですね、テーマは。
そうです。
はい、お待ちしております。
はい、
CM の後は、あかりちゃんのラジオをお聞きください。
月刊コミックブレイド、コミック界に吹き荒れるニュースタイル、ファンタジーからラブコメまで、豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い踏み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイド、マックガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
キャラクターライフスタイルを G ストアから発信。アパレル、グッズ、フィギュア、ドール、ガチャポンからキャラクターコスチュームまで充実の品揃え。詳しい情報は GEESTORE.com まで。
アリア、ザ・ステーション、トリコローレ。
第36回暮れゆく秋のお掃除対決
パッパイ。
皆さんこんにちは、アリア・ザ・ステーションネオベネツィア・インフォルマーレアップレッソーパーソナリティの水梨あかりです。そして
パッパイ、
アリア社長です。
パッパイニュ
ー。そしてそして今週はゲストにこの方をお迎えしました。最近はめっきり寒くなってきましたけど、この方はそんな寒さもへっちゃ
ら。俺は燃える男サラマンダ
ー。パパイ、
久しぶりのゲストだぜ。ラライライライライライライライライライライライライライライライ
ライ。二人とも元気いっぱいですね。それでは改めてご紹介します。本日のゲスト、あかつきさんです。
おーもみこ、またまた呼ばれたから来てやったぞ。まあそれはいいのだが。
ぽいぽい。
あかつきさん、どうかしましたか？
こんな寒い日なのに、なんで今日は外で収録なんだ。しかもこんな朝早くから。
それはですね、これです。
ぽぽぽい。
それは竹ぼうきだよな。
はい、今日はボランティアさんたちと一緒に町のお掃除に参加したいと思います。
なんでゲストの俺様が掃除なんか。
本当はアリシアさんも参加する予定だったんですけど。
何、アリシアさん。それでアリシアさんは今どこに。
いえ、だからスケジュールが合わなくて来れなくなっちゃったんですよ。
パパイ。
そうですね、アリシアさんも楽しみにしてたのに。
なるほど、わかったぞ。それで俺様がアリシアさんの代理を務めるわけだな。俺様がアリシアさんの代わり。アリシアさんの代わりか。
はい、別にそういうわけ
で。わかっている、わかっているぞ、もみこよ。そんな大役俺様しかできないというわけだな。もみこもだいぶわかるようになってきたじゃないか。
ぽよぽよ。
とりあえずやる気になってくれてよかったです。
それじゃあ早速掃除に取り掛かるぞ。
ぽいっけ
ー。待ってください、赤月さん、アリア社長。
よし、それじゃあ始めるぞ。うわら
ー、バボバ
ー。二人ともすごいやる気です。でももうちょっと丁寧にしないと、せっかく集めた落ち葉が散らかっちゃいますよ。
ぬぬぬ、なかなかやるな、アリア社長。
ボボボボボイキュー。
なんだかいつの間にか二人の間に対決ムード
が。こら、もみこ、何をぼーっとしてるんだ。口ではなく手の方を動かさないか。
パパ、
すみません。でもこれラジオの放送なので、少しはどういう風にしているのかリスナーさんにお伝えしないといけませんか。
おお、こっちにたくさん落ち葉が溜まってるな。よし、アリア社長、どちらが多く集められるか競争だ。
バイキュ
ー。二人ともそんなに無理しないで。
そらそらそらそら。バイバイ
バイバイ。
二人ともすっかり夢中になっちゃって、もう少し過ぎゆく秋を感じながらのんびりお掃除してもいいのに。あれ、うわぁ、金色の落ち葉がたくさん水路を流れていって、見てください、二人とも、すっごく素敵な風景が。
わっせわっせわっせわっせ。
ぽいぽいぽいきゃぽいきゃぽいきゃ。
ほえ、掃除に夢中で見てくれません。
どりゃどりゃどりゃ。
ぽいきゃぽいきゃぽいきゃ。
でも二人とも楽しそうだからいいですよね。それにしても二人ともずいぶん落ち葉を集めましたね。大きな山が一つ二つ。
こんなもの俺様の手にかかれば。
やばいじゃん。
今日ボランティアに参加した奴らの中でもきっと一番。あんなこの突風は。
ああ見てください二人とも。
ボボ。
なんてこった。せっかく集めた落ち葉が。
はい見事に散っちゃいましたね。
アリアザステーションネオベネツィアインフォルマーレアップデッソ、そろそろお別れの時間です。
せっかく苦労して掃除したのに。
ぽいちゅ
ー、あの二人ともそんなに落ち込まないでください。さっきボランティアの人たちが焼き芋用のお芋を配ってたみたいですから。
何芋だ。ぽ
いちゅー。
はい、だからまた頑張って3人で落ち葉を集めましょう。
よし、そうとなればアリア社長行くぞ。
もいち
ゃー。二人とも元気を取り戻したみたいでよかったです。それでは皆さん、これからどんどん寒くなりますが風に気をつけてくださいね。またこのラジオでお会いしましょう。チャオー。
月刊コミックブレイド。コミック界に吹き荒れるニュースタイル。ファンタジーからラブコメまで豪華執筆陣が送る興奮度マックスの話題作が揃い組み、終わらない衝撃、飽くなき挑戦、忘れられない出会いがここに。月刊コミックブレイドマックガーデンより毎月30日発売。今すぐ書店へ急げ。
キャラクターライフスタイルを G ストアから発信。アパレル、グッズ、フィギュア、ドール、ガチャポンからキャラクターコスチュームまで充実の品揃え。詳しい情報は GEESTORE GSTORE.com まで。
アリアザステーショントリコローレ。
アリアザステーショントリコローレいかがでしたでしょうか。
しょうか。
はい、インフォメーションです。
番組のラジオ CD、アリアザステーショントリコローレクール2が12月の21日発売されます。はい、過去の放送分はもちろん完全取り下ろしも収録。今回は姫や二人の番組、姫や通信が入ってます。うん、この CD、G ストアで購入された方は、先着で姫社長のミニミニフィギュアをプレゼントします。詳しくは温泉のホームページをチェキラー。
はい、そしてラジオ CD のそのクール2ですね。はい、発売記念に私のサイン会を開いてしまいます。
はい、やっちゃってください。
場所は G ストア秋葉2階、うん、お日にちは12月23日クリスマスイブイブの日曜日の午後16時からスタートです。はい、うん、参加方法は G ストア秋葉店または G ストア蘇我店でラジオ CD を予約または購入していただいた方に先着でチケットをお渡ししているそうなので、うん、はい、在庫の方がちょっとわからないのでお店の方にお問い合わせください。はい、詳細は温泉のトピックスをご覧ください。そしてですね、はい、サイン会の日に、うん、このラジオを聞いてますあっていうリスナーさんの方は青いものをぜひ身につけてきてください。
はい、エリエリは青の何で来るのかな、
何にしようかな、
楽しみです。はい、はい、そしてテレビアニメ第3期シリーズアリアジオリジネーション気になる進行状況ですがどうなっているのでしょうか。現場のエリエリさん。
はい、現場のエリエリです。なんとですね、はい、フロンティアワークスさんからアリアジオリジネーションのドラマ CD 全3巻が発売されることになりました。
おめでとうございます。
こちらはですね、オリジナルストーリーに加え、初回特典としてテーマトーク、キャストクレジットが各巻に収録されています。
はい。
1が2008年の3月21日、2、4月23日、3、5月21日、各巻とも税込み2940円で発売です。どうぞお楽しみにしていてください。
はい。
そしてさらに放送日時が決まりましたアリアージオリジネーションの現場情報をお伝えします。はい。なんとアフレコがとうとう始まりました、
うん、おめでとうございます。
今までのアフレコの映像はほとんど色がついて
ほとんど
全くついていなかったのですが、はい、なんとですね、はい、もう1話2話と全オールカラーなんです。
素晴らしいですね。
素晴らしい。もうスタッフさんたちがね、はい、もう日夜徹夜で頑張っているおかげで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。私たちも一生懸命演じておりますので、どうぞ楽しみにしていてください。
はい、
以上、現場のエリエリでした。
はい。アリア社長の毛の質感が素晴らしいと聞いています。楽しみにしていてくださいね。
はい。
はい、エリエリさんありがとうございました。
この番組ではお便りお待ちしております。ピッコロフェリチタではテーマにまつわるエピソードを募集しております。今回のテーマは変わったのかな、クリスマス、うん、
クリスマスですよ、
クリスマスです。
はい、そして月一コーナー、私たちがリスナーさんに送れる誕生日を祝います、はい、現在12月生まれの方募集中、締め切りは12月の16日日曜日の午前0時です、うん、本名かペンネーム振り仮名も忘れずにお願いします。
はい、メールは番組紹介のホームページにある投稿フォーム、またはアリアアットマーク温泉ドット AG まで送ってきてください。
そしてそして、まあ、あのお兄ちゃんには来週も、
う
ん、
はい、来ていただきます、
はい、そして再来週には大原さやかしがゲストに来ますね、
来ますね、アリシア三役の大原さやかさんが来ますので、はい、メールは募集開始
です、ね、そうですね、よろしくお願いします。来週も楽しいお話、お兄ちゃんよろしくお願いします。
はい、というわけでアリアザステーションドリコローレ、お相手は葉月えりのと
西村ちなみと
野島ひろふみでした。
ではまたこのラジオで、せーの、
チベリアーモ、
アリアザステーショントリコローレ、この番組はコスパの提供でお送りしました。
おまけでアリア、野島さんに質問です。
はい、
ドクターペッパーは好きですか。
いいえ。
あれ
どういうとこが
薬っぽい味が
だよね、
ツナツナ以外はみんな好き
なの。みんな好きだったの今まで、来たゲストの人は。
皆さん、野島さんの弱点はドクターペッパーです